したら転換点のじゃあ一つ目で風音さんとの出会いってことなんですけど、はい、風音さんがまあそこで教え講師として、
はい、そうです、こう風音ちゃんのお母さんがオーナーさんで、
あ、そうなんですね、
そうなんです、だからもう風音ちゃんのご家族の経営してるスタジオなんですけど、うんうん、もう風音ちゃんのダンスを見た時にもうすごい衝撃で、うん、実際会ってもすごいこう小1でまだ風音ちゃんが中3とか高1の時にもうすごい丁寧に教えてくれたのが、うん、やなんかダンスやりたいなって思ったきっかけでもあったので、うんうん、なんかそこですごい絶対ダンスでなんていうんですかね、勝ちたいとかそういう気持ちも一気にそこで芽生えたかなと思います。
風音さんがいつもなんかレッスン風景とか上げてるあのスタジオ
が、あ、そうです、エッグです。
ゆうきちゃんとか、
あ、ゆうきちゃんも、はい、
そうですよね、教えてます、はいはいはいはい、なんか見たことあるスタジオだなと思っててそうかそうか、
そうだ、あ、そう、ポップもやってました、
そうですよね、はい、風音さんのあれなんですね、
はい、
そして風音さんにじゃあ教えてもらってたのはハウスになるんですか、そういうわけではなく、
そうですね、風音ちゃんのクラスも何個かあって、まあもちろんハウスが主軸ではあるんですけど、うん、ヒップホップとか、はい、ちょっとフリースタイルとかも風音ちゃんに教えていただきました、
う
ん
う
ん
う
ん、
おお、はい、結構満遍なくじゃあ、
はい、うん、そうですね、他の先生も、いたので、はい、そこも全部受けてはいたんですけど、やっぱ風音ちゃんに教えていただいたことが結構今にも自分に影響してる感じはします、
うんうんうん、なるほど。エッグはいつ頃までいた感じですか。
今もエッグで講師をしてるんですけど、ずっと習ってたのはまあ高1高2あたりまでで、うんうんうん、高2からレッスンを持たせてもらったので、うんうん、そこから一気に
進化して
、はい、
うんうんうん、じゃあもう2つ目の転換点で、
はい、
こちらもそのエッグにいながら、まあ、バトルとかコンテストにたくさん出場してたっていうことなんですね。なんかそのコンテストとかはそこのスタジオの中で仲間ができてチーム組んでみたいな、
あ、そうです、うん、それこそ風音ちゃんとか、はい、あとヒップホップのヤスさんとかが当時いらっしゃって、その時にこう、まあ、そのレッスンにいた中のメンバーからこう選出されて、うんうん、チームをちょっとやってみようっていう感じで、うんうん、そうですね、やってました、う
ん、それが最初言ってたチームですかね。
そうです、
なんて
チームですか。アーダーって言うんですけど、うん、そうですね、一番活動してたのはでも小5から中2ぐらいまでの4年間でもぐわーっといろんなとこ行って海外行ってとか
うん、うん、
やってましたね、
うんうん、あれ、ヤスさんたちがプロデュースというか、
まあ、そうですね、始めたきっかけは多分風音ちゃんやすさんの生徒の中でみたいな感じだったと思います。
なるほどなるほどなるほど。バトルはソロとかで結構出てた感じ。
そうですね、バトルもそれこそエッグの先生方がやっぱすごいいろんなところで活躍してるのを見て、うん、まあやっぱ自分も挑戦してみたいなって思ったりとか、うんうんうん、まあ、結構私の同年代でバトルすごい子たくさんいたので、はい、もうその影響もあって、うん、自分も負けじとやってました。
当時からそのダンススタイルっていうのは今みたいなゴリゴリのヒップホップっていう感じ
ですか。そうですね、うん、なんかそのバトルに出てそれこそ自分の持ち味っていうか武器が分かったというか、うんうんうん、もう誰よりも大きく動くぞみたいな気持ちが多分人一倍あったので、うんうん、なんかそれに気づいてからちょっとバトルの自分の戦い方とか意識してみたりとか、うんうんうん、はしてましたね。
なんかそのヒップホップの中にも、まあ、いろんなジャンルのエッセンスが入ってるみたいなことを最初言ってたんですけど、
はい、
そこをなんかもう少し具体的に言うと、
結構多分ヒップホップで基礎とかアイソレとかをばっかりやりすぎてた時期に、はい、まあ、上半身でしか動けないじゃないですけど、結構偏りが出ちゃって、はい、でその時にハウスで習ったことをしっかり生かさなきゃなと思って、うん、結構足を動かすこととか、うん、あと足を上げる、
うん、
結構床ばっかりになっちゃうことが多かったりしたので、まあ、それこそ他のヒップホッパーのことの違いを見せるために、うん、もう足を基本動かすみたいな、うん、そういうところとかをハウスの取り入れてみたり、あとロックとかフリースタイルで学んだグルーヴを生かしてみたり、
うん、
とかです
かね。なるほどなるほど。なんかそのバトルに勝てるようになっ った時期というか、はい、そういうのってやっぱそういう自分のスタイルが出来上がってきた頃とやっぱ重なる部分。
そうですね、なんか結構周りの子と同じタイミングぐらいにバトル出始めたんですけど、はい、本当に結果がついてこなくて、うん、まあなんかバトルどうしたら勝てんだろうってめっちゃ思ってた時に、はい、やっぱ自分の持ってるものを全部出さないと、うん、相手と同じように戦っても負けるんだなってことが分かって、うん、そうですね、だからなんかただ戦うってよりは結構自分がうまくいってた時期は、うん、戦略勝ちじゃないですけど、
はい、
この相手だからこういこうとか、ちょっとジャッジの人のどこ見てるかなっていうのを意識してみたりとか、
うんうん、
でだいぶ変わったかなって思います、う
ん、アプローチを変えて、
なんかそのアプローチ法みたいな、こういう時はこうするみたいな、今なんか軽く具体例とかあったりします？
あ、まあどこでどのタイミングで踊るとしても、まあ、ダイナミックさは絶対負けないっていう志と、あとは例えばそうですね、相手のムーブでもっと自分フロア入ったら違いが見せれるんじゃないかなとか、逆にヒップホップのことを戦うときはこう手の動きとかをなるべくここら辺じゃなくて高い位置にとか、それこそ本当大きく動くために、なんか相手と自分の違うところっていうのを考えてそれをダンスに出すみたいな。
作詞ですね
そうなんです、
すごい、そんな考えて、
はい、だけどもうあの年上の方とかあの大人の人と戦う時はもうダイナミックさ1個みたいな、
なるほど、ファッションで、
そうです、
うんうんうん、
で戦ってましたね。
なるほどなるほど、確かになんか大人って落ち着いちゃいますよね、うんうん、技術がある分、
多分、うんうん、そうですね、
も
うい
やすごいな、
手足ちぎれるぐらいまで動けっていう教えだったのでもうずっとその教えをやりながらそれで勝ててた時期もあったかなとは思います、
うんうんうん、また勝てなく、なくなる時期が、
そうですね、ありました、結構自分波あって、はい、結構もう周りが上がってる時に自分は予選落ちとか、そんなこともたくさんあったりとか、まあでもその時に何がダメだったかなって考えると、やっぱちょっと周りの感じに飲まれてたというか、それこそ中2とか中3の時はこうダイナミックさが衣っぽく見えちゃうんじゃないかなみたいな思っちゃったりした時もあったんですけど、でも結局それが自分の持ち味だったんで、やっぱそれ出したらいい結果にはなるし、
うんうん、
周りに飲まれたら全然負けるしみたいな感じでした、
うんうん、なるほどなるほど、まあ、徐々にその、はい、自分のメンタルもケアできるように、
うんうんうんうん、
なるほどなるほど、ありがとうございます、
はい。